Welcome to podcast
KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年6月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
はい、小野でございます。
小野さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、
柳田です。よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、今夜は刑事最強サブカル50代コンビ、はい、はい、久々の参戦でございます。はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
もうね、今年入ってから初めて、
去年の9月。
あ、去年の9月ですか。
あ、そうなんや。
はい、ああ、じゃあもう、なんか、
だいぶ経つね。
だいぶ経ちますよね。
なんか、ついこの前のような気がしますよね。
そうか。
いや、ほんまにどう
ですか。いや、この回好きなマニアがいるんですよ。
ほんまですか。
いや、去年もその、ハマグリ御門アワードを募ってたら、はい、来てましたからね。は
あ、ありがたい。
小野さんに一票。
ほんまにね。いや、もうめちゃくちゃ薄味なゲストやなと思って、いつももうね、こう来るたびに、
ね。いやいや、もう上手な反省でね。
もう反省してる
んですよ。小野さんは、映画見てはりますな、はい、ほんまに。日々のアワーブログ、はい、こまめに更新をちゃんと1週間1回
しようと、
それを継続して何年もやってらっしゃって、
優しいよね、文体が。
文体優しい、
優しい、本当に優しい。
気が弱いだけのおっさん、本当に
気が弱いだけのおっさん。でも我々3人とも、はい、こう男兄弟2人兄弟の下で、はい、で娘が一人いて、はい、男子校出身でという共通点がございまして、
小野さんのところお子さんのが一番大きいね、はい、実は。
あ、そかそか、もう
27かな、
うち23、
はい、ご結婚なさってて、で柳田さんのお嬢さんは就職なさって、はい、でうちはまだ小学校2年で、
そうそうそう
そう、だからやっぱ小野さんが、うん、そのいつも映画たくさんご覧になられてて、うん、本当にその将来、うん、こういう過ごし方したいなっていう。
わかるわかる。
ね、うん、娘が大きくなって家を出てってなった後、う
ん
う
ん、
ね、
だいたい俺も小野さんとこ手本にしてやってる。うちもだから大学から出てるから、もうすごいそれで、うん、ただこの間めちゃくちゃ嬉しかったのは、
何ですか、
あの楽器のね、はい、ベースが置いてあったうちに、それを急に娘から、僕は何も言うてへんねんけど、はい、娘からベースを弾きたいと言い出して、
はい、うん、
まだちょっと送られへんから置いてやんねんけど、はい、それは置いてますわ。
あ、はい、ね、柳田さんもバンドなさってて、
そうですそうです、あ、だから
忘れうちに告知しときましょうよ。
本当やね、はい、告知がちょっと2本あるんですけど、
どうぞどうぞ。
まずは、6月13日の金曜日ということ、
6.13
今週やね、
13日の金曜日、
ロフトプラスワンウエスト、
はい、
まあ、あります、うちらよくやってた、そこでちょっと怪談イベント
はいはい、
やりたいと思います。だからお二人には僕はあんま階段好きやっていうことは言ってないんですよね。一言も。
でもなさってることは存じ上げてますよ。はい、まあ、やってはるなっていうのは。
そうでしょ、
はい。
でもなんか隅田さんと小野さんには俺が好きやっていうのもちょっと恥ずかしいとこあって
。柳田さんそうですよね。ずっと昔からね、竹内先生とか誠さん関わりあるのに、はい、お笑い好きやっていうことをずっと言ってなかった。
だから今もちょっとこの告知は恥ずかしいやけど、あんまもうチケットも配信もな、今回あんまり売れてへんみたいやから、ちょっと言おうと思って、もう僕は一応怪談好きで、はい、カンテレの怪談グランプリとかずっとやってた人間なんですけども、はい、まあ一応怪談の流派としたら北野誠の CBC 派に属してる
人間で、ね、その分類は分かんないですか。
いや、だから誠さんにとって、はい、茶屋町系 の、 北野誠と CBC の中部日本の階段があるんやけど、はい、中部日本派に僕らは属してる。
中身教えてください。
中身は1年に1回、はい、お盆に特別興行ラジオで
誠さんが3時
間する、ね、
はい、お盆
で、僕怪談の番組が一番好きなんですよ。
あ、
3時間ずっと怪談ばっかり語る、で僕たちが今度出る中で、4人中2人はもうそこに出場してるんですよ。
CBC に出てる方、
CBC 出てるんですよ、はい、だから誠派なんですよ。
そうか、柳田さんの推薦で出られた方ですか、
はい、推薦なんかな、いや、こんな人いいですよって言ってた人は去年、はい、ピーキチさん言って、離島階段言って、島の階段ばっかりやる人、
離島階段、
離島階段師、もう一人は宇都路鹿太郎さんっていう人がおって、もう一人は三輪さんって言って階段作家の人がいるんやけども、まあ僕がもう一人いて、僕たちはそこを目指してる、
ほうほうほう、
CBC に出ないなと。
その まだ分かんないです。中身が、はい、その流派はどう違うんですか、その、茶屋町、MBS の
茶屋町会談は、まあ、誠さんにとって、はい、客前でやるから、ちょっとショーアップされてる。
あーはーはーはーあ、そうか、そうか。う
ん。で、CBC はラジオのスタジオなんで、独特のこの下宿喋りができるっていう、誠さんとの。で、誠さんの受けも抜群やし、やれるっていう。
柳田さんが盛んに言われる、ね、はい、下宿喋り、はい。これ大事ですよね。
大事です。
もう、めちゃめちゃ。共産で培った下宿喋り。はいはい、柳田さんもね、
仏大で、はい、下宿近いとこで、はい、仏大しゃべり、はい、下宿ね、
下宿しゃべり、はい、
マンションじゃなくて下宿しゃべり、
あくまで、
はいはい、もうそこの流派に属してますんで、そうそう、はい、当時からその階段もやってた、
その違いね、
はい、
あ、そうなんですか、
やってました
下宿で、
やってました、まあ、だから階段かも おもろい話か、あと人の悪口か、その3つ、うん、
その3つ、下宿の悪口いいですよね、
下宿の悪口、もうそれが、今週の6月13日ありますと。6
月13日、ロフトプラスワンウエスト、
はい。はい。で、もう一つは、7月20日、日曜日。はい、これもう、あくまでも個人的なことなんですけど、滋賀県の守山に、はい、ライブハウスで、スタジオブルーってあるんですよ。
ほう、ブルー、
はい。はい。ブルーっていうところあるんですけど、はい、ここでですね、実は、ジャズシンガーの越智純子さんの、追悼ライブ、まあ、越智純子さんって言って、まあ、20年ぐらい前かな、はい、僕の実は大学の先輩の方で、
そうなんですね、
はい、でジャズマガジンとかではもうずっと、死ぬ間際5年ぐらいはジャズボーカリストランキング第1位やった方が、はい、僕が大学1年の時に4年で入られて、
重なってるんですね、
実は僕に柳田君はバンドをやった方がいいよと
言われて、
はい、別にバンドをあんまり組む気もなかったりしてた人間なんやけど、ギターはこの子、ベースはこの子、同級生の人と組みなさいと、
指定されて、
はい、指定されて、であなたはそれが一番光り輝くから、で、あんまり英語も得意じゃないから、オリジナル曲をあなたが作ってやりなさいって言われて、はい、
もともとそれはどこで知り合ったんですか、その
仏教大学の、僕はもう学科がもうホークソング部なんですよ、
あ、仏教大学ホークソング部にいらっしゃった
んですよ、その方も、はい、あ、でその方が4年の先輩やって、うん、は
い、
で僕らが入った、バンドや
った方がいいと、
そうです、そうです、でバンドやりなさいと、はい、まあ、一人でフラフラしてたから、バンドやりなさいと、はい、でこのメンツとこのメンツでやりなさいって言われたのが、はい、その越智純子さん、
へ
え、であなたやったらこの辺まではいけると思うって言われた通りになりました、はい、ただそのデビューとかそんなんは違います、はい、あなたたちのバンドっていうか柳田くんはあくまでもその京都でいうとライブハウス、はい、十徳タクタクまでだったら学生バンドの最高峰はいけると思う
言われて、
うん、そこからはもう何もないとその通りになった、
でもね、十徳タクタクみたいなもん、ね、
うん、その通りになった、
そうそうそう、ね、象徴的なは、ね、
そうです、ライブハウスですもん、でそのメンバーと今度、まあ、はい、ドラムが違うんですけれども、そのメンバーともう一回、まあ、何年か前にも出てるんですけれども、まあ、たった15分ですけども、はい、ちょっと久々にやってみようかなと、
いいですね、その昔のバンドメンバーと、
はい、
そのまあご縁のあった先輩の、
はいはい、
まあ、た追悼イベントでってことですね、
まあ、だからその方も生きてたら今年で還暦なんで、
あ、そうですか、
早いなと、はい、生きてたら還暦なんやっていうのがもう感慨深くって、うん、でもなんかこう親父バンドみたいのがもう昔から嫌でもうそこはちょっと気ぃつけんとあかんなと、
いやでもなんか、はい、そう、昔作られた曲とかはやる、
そうですね、そうですね、でも
昔オリジナルの曲をやられるんですか、
もちろん、もちろん、
だから柳田さんが作詞作曲、
作詞作曲で、まあ編曲はバンドで編曲するんだけど、まあそこそこ自信はありますよ、はい、ただ全くそのバンドって言ったらみんなのイメージはなんかこうかっこいいとか、うん、昔言ったらボーイとか、 なんかそういうヘビーメタルとか、はいはい、そんなんじゃないんですよ、当時から僕たちは50年代60年代70年代ロックなんですよ、はい、だから当時から古いから、うん、これいいことにオールディーズなんですよ、だから全く古びてない音は、
はいはい、
昔から古いんやから、もう当時から、
でも今その
練習をやろうと思ってるんやけど、は
い、
なかなかでき
ない
。集まらない。うん。まあ、いかんせん、こういう仕事やってるんで、声は昔より出てるんです。
声でかいです
よね。声でかい。
声でかい。
はい。態度もでかいし。
で、存じ上げてます。
存じ上げてるんですよ。だから
小野さんはバンドはやってらっしゃらなかった
です
か、
ね、ギターやってて、実は立命館大学のクラシックギター部というのに
クラシックギター部なんですか、
ただクラシックは全然弾けませんで、もうポスター作ったりとか、うん、そのことばっかりやってましたね、
結局そうなっちゃうよね、 はい、うん、僕らもそうやったもん、うん、
でもお前面白かったですよ、当時僕らの時でバンドブーム、
バンドブームが来る後編ぐらい
やった、ただねやっぱりちょっとバンドブームからずれてたんですね、うん、僕らなんかは、はいは
い、よりもちょっと上なんですか、
ね、いやあのね世代全く違う趣味が。あ、趣味がこうかっこいいバンドじゃなくて、はいはい、ちょっとこうひねくれたバンドとか、マニアックなバンドが好きだったんで、はいはい、で最初本当はバンドのサークルに入ろうと思ったんですけど、うんうん、なんか全然話が合う人がいなかったんですよ、
はいはい、
でまあじゃあちょっとクラシックダイブの方行ったら、意外になんかいろんなね、あの民族音楽めちゃくちゃ詳しいやつとか、あ、
いるいる、
あのすごい趣味が合うやつとかいて、でそっちの方がハマりましたね。
小野さんは確か墨田さんと一緒なんよ、大学が、
大学そう立命です、は
い、そうでしょ、だからその立命とか同志社とか兄弟ってもうバンドの中でカルチャーとして強力なんよ、あすごい強いのよ、僕は仏教大学という弱小の大学なんよ、はい、で当時ちょっと上の人がヘビーメタルですごい出てたんがもう仏大なんよ、
あそうなんですね、うん、
だから X レイとか、うん、ラウドネスとか、はいはいはい、あの辺は仏大なんですよ、だからその名残を見ながら、あここ行ったら絶対あかんわと思って、僕たちわざとホークソング部という名前だけ聞いたらダサいとこ言ってんけど、
その中でまたその方に言われて作って、
言われて作って、でもだからライバルはその兄弟、はい、同志社、立命、この3つとライブハウスで対バン当たったらもう草の根も生えへんぐらいやってしまうっていうもうだから
いや聞いたことないからめっちゃ言うやん
いやめっちゃ言うでしょ、でも皆さん前この間京都新聞にも書いてんけど、はいはい、やっぱり偉いもんで、時々ロケしてても言われんのよ。
その時のことを。
その時のことを。だから普通にタクタク普通に出てたからね。学生バンドでタクタクって出えへんの。
なかなか出れないですね。
そうなんでしょうね。
そう。だから、隅田さんにもこれの、あれは一切見せてない。
あの見せてない顔多すぎません
か。めっちゃ豪語する
ね。でもそれぐらい、それはやってきたから。いや階段とバンドはまあまあ自信ある
、うん、今まで隠したけど、
うん、もうだからこの際も別に隅田さんと小野さん絶対来ていらんけれども、
でもそこまで言われてちょっと見に行きたいですよね、
まあまあ、
7月20日
7月20日、
ブルー、
うん、スタジオブルー森山のスタジオブルー、ね、は
い、でも
それは
いいです、ね、
それはたくさんいっぱい来はるんで、もう一番見られたいのは、ないのはそこの先輩、うちの先輩に、うん、60前の僕がヘコヘコせなあかんっていう、うん、その上下関係はまだ残ってるから
でもよろしや別に、いやもうあんまり先輩子はなくならないですか、あんまり、
いやいやそれだけが守る人いるのよ、うん、だから僕なんかはちょっとテレビとかラジオとかでやってたら余計向こうがかましてくんのよ、
かましてきます、
かましてきはんのよ、これがやっぱ暇やからみんな
アンギャでござる、
アンギャでござるで、でアンギャでござるお前出てるなって言われて、もういやちょっと嫌っていうか気の合わへん先輩だ、出てないです
でそれはもう向こう言い張るんですか、
いやもう激怒すんねん、わざとお前に決まってるやろって絶対柳田やいや違いますみたいな違いますって
それはちょっと変な不条理なやり取りはもう、うん、で明らかに柳田さんじゃないですか、僕もつけてびっくりすぎるんですよ、柳田さんや
って思う
やん、
僕も思う、ね、分かってても僕も思うね
びっくりしますよね、
びっくりする、うん、びっくりする、まあ、だただまあそういうことがあるっていうね、
あるということで、はい、でもね、はい、そのイベントというと、はい、この間の土曜日に私ね、うん、新大阪のホテルコンソルト、うん、ホテルコンソルト新大阪か、うん、っていうところで開催されました、あのアントニオ猪木を語り継ぐ伝承の会というのを行ってまいりました伝承の会、はい、この、ね、番組のプロレスロマン会に出てらっしゃる藤井敏之さんと松並さんと、はい、であのプロレス美術館の館長と館長であのほほほさんの山下さんとか、はい、あの辺のチームがまた、イベントやってらっしゃって
左京区軍団、
左京区軍団、藤井さん全然左京区じゃないですよ、
山下君も
やるけど、でもね、うん、またみんなで力を合わせて、うん、そのホテルに前の日からホテルの会議室みたいなところでね、うん、あのイベントをやってらっしゃったんですけど、もう会議室パンパンで、うんうん、すごかったですよ、僕だからね、そのこのイベント自体は朝の10時から5時までっていう、うん、かなりの長時間の
なんか国会並みやね、
そうそう、でその大切なのはそのアントニオ猪木のことを伝承する会、うん、でその語り部が船橋アナウンサーという、はい、船橋圭一さんっていう、もともとそのだから古舘さんが有名じゃないですか、うん、はい、猪木さんの実況といえば、はい、その一代前の 猪木さんの名勝負をずっと実況なさってた、まあ、だから NET テレビというところですよ、ね、テレビ朝日の前の、はいはいはい、その船橋さんも今87歳、87歳の船橋さんを呼んで藤井さんが司会で話を聞いてというイベントで、うん、僕は真子さんのラジオの朝あったんで、うん、まあ1時半ぐらいに着いたんですけど、うん、だから1時半もう3時間半終わって
た、終わってるんや。
そっからでもまだ5時まで長かったですもん、うんうん、でもうちょうど真ん中ぐらいから行ったんですけど、うんうんうん、もうね私が一番最年少ぐらいで、
そうなんや、
だからちょうど柳田さん、うんうん、柳田さんでもまだ若手です
よ、若手、ね、
でやっぱりそのリアルタイムで猪木さんの名勝負、うん、しかもそれも新日本プロレス旗揚げぐらいの、うん、もうだから50年前なんですよ、50年以上前
やね、昭和47、8年でしょ、
いやあの旗揚げ方47年
かな、7年ですね、
だからもう1974年やから51年前、
うん、47年から72年ね、
ああそう1972年ですよね、うん、72年で、うん、昭和47年、はい、で猪木有戦とかも振り返るんですけど、猪木有戦も僕は生まれた年が1976年、
隅田さん生まれた年、
生まれた年、僕生まれる前ですよ、6月26日が僕12月前なんで、
うわ、うん、そうなんや、
でその猪木有戦の裏側とかで貴重な話聞きましたよ、
う
ん
う
ん、
そう、
でそれをおそらくリアルタイムで見てたであろう、うんうんうん、その頃当時少年やった人らがもう退去して正直ね、あそこなかなか集まらないというか、あのイベント自体をどうやって気づいてんって思うんですけど、僕はね直接お友達というかいつも仲良くしていただいてる方がやってらっしゃるんで知ってましたけど、でもねどっからかこう集まってきたプロレスマニアがもうずっと熱心にこう年の頃なもう70近い70いってるかもしれないという人がずっとメモ取ってますよ、メモ取って、
まあ、レコードも回してるよね、
取ってるでしょ、
回してるよ、ね、
もう少年の心持ちすぎじゃないですか、
最高やん、
どこでアウトプットすんねんと思いながらね、僕もねちょっと見ながらね、家族にも多分言わないじゃないですか、実は猪木有戦はねっていう、
うん、インプットが好きだよ、
インプットこうね、でも初めて聞いたであろう話も結構出てきて、
僕それ NET 時代知らんもんね、
普通知らないですよね、
知らない、ね、日本教育テレビかなんか
そうですよね、
なんかそうでしょ、
そうそうそうそう、だからその頃からの話で、日本プロレス時代からの、まあ、話も当然含まれてて、そうや、だから
でどの辺まで行くの、
いやもう
猪木伝承っていうのは
そんな猪木有戦まで止まりました、
あ、まあそうやね、
1976年で、
ちょうどそうや
そんな10時からやって
10時からやって
それはそうやわ、まあ、しかもほんま言いたいことあるけれどもだいぶ走ってると思うよ、タイガージャッド神の
M 角さんの本どころじゃないですよ、もっと進まない、
もっと進まない、
1976までね、
アンドレ戦とかは
アンドレ戦まで行ってない、あ、僕は聞いてる限りはなくて、うん、あでもアンドレの話も出てたか、
出てたよね、
あ、出てはいましたけど、うん、でも中心はその、うん、やっぱりアリ戦であり、うんうん、ストロング小林戦であり、はいはい、大木金太郎戦であり、はいはい、そしてタイガージェットシーンっていう、
タイガージェット戦な、
はいはいはい、でキックスイマルさん、カーチャーキックスイマルさんも途中からゲストで登場して、
登場してんじゃん、
はい、その北朝鮮の平和の祭典、はい、猪木さんと一緒に行ってらっしゃって、
ちょっと飛ぶ
んや、でそうなんですよ、で、あとただその北朝鮮行った時に、うん、モハメドアリをアテンドしてたのがカーチャーキックスイマルさんなんですよ、
えモハメドアリをアテンドした
の、モハメドアリがあの平和の祭典北朝鮮出場してたんですけど、うんうん、その時にあまり取り巻きが来てなくて、うん、猪木さんに、うん、菊島さんアリのアテンドお願いしますアテンドしたんですよ、
うん、
その時の話ももうね、
重かった、
貴重な、僕は実は、うん、菊水丸さんと、うん、お食事行った時に聞いてた話であったんですけど、うん、何回聞いても感動する、うん、話がございまして、
アリさんはもうあの時にはまだ元気やった、
あ、でもパーキンソン病はもうなってて、
ちょっとそうなんやな、
そうなんですよ、でもうずっとついていってて、うん、アリさんの世話してたから、うん、でその猪木さんが、うん、こうまだ映るんですの時代だったらしいんですけど、映、はいはい、るんですで、菊水馬さん、うん、アリと並んで写真撮ってもらいなさいって言って、うん、猪木さんがこの映、うん、るんですをこう回してカリカリカリカリカリって回してその写真を撮ってくれたらしくて、うん、で、うん、さすがにそれはとか言ったら、いやもうと、撮りなよとか言われて、うん、でもうアリもサービス精神旺盛やから、うん、こうパンチをしてるし、アリがキクスイマーさんにパンチをしてる、でキクスイマーさんも、いや、キクスイマーさんもアリにパンチをしないよみたいなことを猪木さんに言われて、その写真を猪木さんが撮った、アントニオ猪木が、 でその後に、うん、その菊水丸さんが「あ猪木さん、あ、うん、じゃあ猪木さんとアリさんも同じように撮ったらどうですか？」って言ったら、うんうん、猪木さんがもう固くなに断ったらしいんですよ、うん、俺と、あ、僕とアリのはそういうことをしたくないと、うん、そのやっぱり昭和51年6月26日の試合があるから、はい、ふざけてでも、うん、そのアリの方に自分の拳を当てたくないって猪木は言ったらしくて、うん、っていうような話をね。
いいね。
じゃあ気軽に当てた俺はどないなん
だそうやな
菊水丸さんおっしゃってましたけど、やっぱり二人は特別な関係なんやなっていうような話をするわけですよ。
いいですね。いい話やな。
そしたらまたじいさんがメモるわけですよ。
うわ
で626。猪木はアリのパンチを受けなかった、当てなかったみたいなね。
その中にあれの話も出えへんな。例えば626の当日、新助さんまが京都の余興行ってたって。
そこまでは。
それないの。
そこまで船橋さんも知らないし、でもほんまに船橋さんはその時に、まあ、うん、当事者に準じる立場だわけじゃないですか、うん、その時の中継のメインアナウンサーやから、はいはいはい、だからもう
本当にあの時のメインアナウンサー
そうです。
あ、そっかそっか。
だからもう本当にルールがどの時間まで紛糾しててみたいなのも全部わかってるわけですよ、うんうんうんうん、で今一般的に言われてる定説と違うところとかも言っていくわけですよ。
違うんや。
違ったりするんですよ。
はいはいはいはい。そりゃすごいね、
いやそういう話を、いやああいうでもね、やっぱりその50年前のことを未だに知りたい人がたくさんいて、でそういう船橋さん87歳になったアナウンサーの話をみんなが丁寧に聞いてメモしてっていうのがええなって思って。
船橋さんも口調はどうなの？まだまだ
まだまだ名調子ですよ。
名調子。
それはね、さすがにまあ年齢ね87やから、はいはいはい、その当時の僕はいろいろね DVD で見たことありますけど、はいはい、その当時の調子ではないにせよ、はいはい、でも87であれだけ滑舌よく喋れる人はいないと思います。
モルタイプのアナウンサーでもないの？
いや全然持ってる様子なかったですね。
あ、それはいいわ。ほらの周りでな、翔平さんとか盛りすぎても原型わからへんなってくるんでね
そうですね、
口調はええねんけどだいぶずれてきたりするから、そんなんもあるしね。でも伝承はしていかな
か
った
、ね、だからね、その前ね、うん、去年、このプロレス美術館左京区の館長のところで、うん、ストロング小林店やってらっしゃって、はい、その小林店見に行って本当に、うん、あのリメンバーミーっていう映画を思い出して、うん、アニメのね、はいはいはい、あのピクサーの映画ですか ね、はい、そういう人には何回か死が訪れると、うん、その心臓が停止する死と、うん、あとやっぱりその人を思い出がなくなる、その人を思い出す人がなくなった時に、うん、人間は最後に死ぬみたいな、うん、そういう話で、うん、あのやっぱりその、ね、亡くなった人とかのことをずっと思い続けるのがどれだけ尊いことかみたいな話の中で、いまだにやっぱり猪木さんも亡くなられてから何年か経ちますけど、うん、猪木さんのその50年前の話を聞きたくて集まる人がいて、うんうん、だから船橋さんもすごい喜んでらっしゃったらしいんですよ、うん、やっぱ50年俺、うん、実況してたの50年前やと、うん、その時の話を聞きたくて、うん、こんだけの人が集まるんやっていうのは、
うんうんうん、すごいね。
いや我々も語らなダメですね昔のこと
を語り継がなあかんのよね。
で聞いとかなきませんわな。
聞いとかなか
今あそういう貴重な体験
を。話聞くの好きやもんね。
あ、そうですね、いろんな ね、
そこでね、ちょっとそういう活動ね、はい、我々この後も続けていきたいと思うんです。水曜ローでしょう。水曜ローでしょう。映画や本を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーなんですが、今夜は小野さんに一本の映画ではなく2025年上半期たくさん映画見てらっしゃると思うんですけれども、その中から何本かご紹介いただければなと思うんですが、はい、今年相手が何本ぐらい。
いやどうでしょうね、月まあ10本ペースぐらいかな。
月10本ペースええな
っていう感じ。
じゃあもう60本ぐらい。
まあそれぐらいになるの
か。新作ばっかりで。
いや配信見たりもしますし、はいはいはい、その辺も含めてかなって感じですね。
あ、いいわ。でもそれでも、ね、無理やな。
僕はコナンと花まんまだけですかね今年
僕もコナンですよ今年
いや、ほんまに、
はい、
行かれました、あの赤眼のフラッシュバック。
赤眼じゃなくて僕もね BS で大量にやってたやつが、この3人の LINE でもコナンにはまってるって言うから俺隅田さんより早く言った俺あっからコロンボとかあっち見出して
僕まだ実はねコナン見てないんですよ。ここ見ますわ。
テンポが、ね、テンポがいいよ。
いや、いいとはね、もう映画館行ってもいっぱいですよねコナンは。
そう、
すごい大人気。
花ママご覧になりました？
それまだ
花間も本当にね、日本フルファップザムービー、ザムービーですから。
本当。
はい。
いやこれ、
まあ、泣けます。
小野さん教えてください。
はい、小野さん教えてください。い
や今年ねいろいろ話題になった映画いろいろあったりとかして、
はい、あそうだそうだ。まあ、メール読んでよろしいですか。はいはい、沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方からいただきました。いつもありがとうございます虎丸さん。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは。今週のゲストが関西サブカル事情通の柳田さんと小野さんのお二人の久々の登場となり非常に楽しみにしておりました。私は毎週必ず映画館で最新映画を見ることを楽しみとしておりますが、あ、虎丸さんもね好きなんですね。その時見る作品を選ぶにあたり小野さんのブログは大変参考にさせていただいています。デミムーア主演のサブスタンスを当初パスしようと思っていましたが、その感想記事に火がつき見に行った次第ですが、本当に登場する男たちが全員クソ野郎ばかりで、最後の劇場でも場面、劇場でも場面、ちょっとなんかね最後の場面かな、衝撃を受けました。もしよろしければ映画好きの私はもちろん、梅雨に突入しせっかくの休みも外は雨だと悩むことも多くなるリスナーさんに、映画館で楽しめるおすすめの作品がございましたら教えてくださいと。
はい、ありがとうございます。はい、ね、サブスタンスも面白かったですね。面白かったです。これあのデミムーア、
はい、
ね、あのまあゴースト、
そうですね。
まあ美しい女優さん、
はいはい、
で、でこれね映画はねどういう内容かと言いますと、はい、デミムーアが演じるのが元人気女優、
元人気女優、
はい、エリザベスというね、もうかつて大人気だった女優と、はい、ということなんですが、まあ、年齢が50歳になって、はい、うん、はい、今やってる仕事は、テレビのエアロビクスの、
うん、
要はあのインストラクターみたいな、はいはいはい
はい、ね、エアロビ番組の中で教える姉さん
みたいなね、
はいはい、
まあ、
女性や ね、
ね、はいはいはい、でただそれが唯一のレギュラーなんですが、うん、その番組も終わってしまう、要はもう50歳の、うん、はい、まあ、勝手の人気女優ということで、はい、まあ、降ろされてしまうわけですよ、
うんうんうん、
で、まあ、そんな時にですね、サブスタンスという謎の、うん、まあ、薬を、うんうん、謎の男から手渡されるんですよ。これがですね、本当に最初なんか USB で渡されるんですよ、USB をテレビですね見ると、うん、そのサブスタンスっていうのがまあ、こうなんて若返り薬、禁断の若返り薬みたいなもんで、これ映像が出てくるとね、最初にオープニングに卵がこうある、卵にこう注射をピュッと打つと卵が細胞分裂して2つに分かれるという映像がまあ出ながら、でまあ何やこれというんですが、やっぱり自分自身がそういうまあ年齢を重ねて、まあテレビからも払い箱にされて、うーんというところで、まあその薬に、
禁断の
禁の薬に手を出してしまう、
出すんや、
うん、それでいろいろこう謎のなんかいろいろ辿っていって、うん、なんか謎のロッカールームみたいなところに入ってるんですよ、箱に、
はいはい、
サブスタンスが、
はいはいはい、
開けてみるとですね、うん、まあ、注射器やら、うん、なんかいろんな器具が入ってるわけですよ、でそれを、うん、まあ打っちゃうわけですね、ご注射器と、
うん、やっちゃうんや、
やっちゃうんですよ、
うん、
そうするとエリザベスの体内にいろいろ分裂を起こしまして、
うん、
背中がパックリ開くんですよ。
お、
背中がパックリ開いて、
はい、
若い、うん、若くなったもう一人の自分が出てくるんですよ。
中から
中から
むちゃくちゃな話ですよ。
まあまあ、
むちゃくちゃな話ですよ、
はいはい、
でむちゃくちゃな話なんですけど、うん、そっからのまたね細かいね妙なディテールがいろいろあるんですよ、ただ、そのキットの中には割れた背中をあのくっつける針と、はい、糸が入ってたりとか、はいはい、あのその古いエリザベスの体からこう髄液みたいなのを抜き取って、それを1日1回打つことで新しい自分がこう安定するみたいな、でそれが7日間、7日間やったらまた、自分の方が、まあ、若い方の方が休んで、今背中パクるわけだ、エリザベスの方が、まあ、もう一回動き出すと、
動き出すと、
でその間になんか途中にこう栄養剤みたいに入れたりとか、まあ、その1週間だったらこうお互いをつないで、まあ、入れ替えるみたいな、要は7日ごとに交代しないといけないというまあルールが決まってる、でそうするとですね、まあ、若く、もうまあ20歳ぐらいの女性になっているわけですよ、もう肌もツヤツヤ、ビカビカと、それでその時に、まあ、勝って自分がやっていた番組の、要は新しくリニューアルするための、新しいタレントを募集してると、
オーディション、
オーディション、
はい、
でそれに若くなってエリザベスは応募するわけですよ。
応募すんねや。
そうするとまあ見事に
受かるんですよ。
そしてもまあ大人気になってくるわけですよ。それはもうあのね人気者にね、はい、若くて、はい、でまあそういうふうにやっていくんですが、うんまあ、若い自分と、うんまあ、ご時世の自分、はい、1週間ごとにやっていかなあかんんですけど、はいはいまあ、若い時は楽しいですわね、
うん、
みんなには、
うんうん、ちやほやされて、
ね、で戻ると、うん、現実にまた戻ってくるわけですよ。で
振り幅が
振り幅が、はいはい、でそうなってくるとやっぱ自分は誰にも相手にされない、
うん、50歳の方
が50歳の方が、はいでどんどんこう焦りも出てくる、うん、いろんなことがなってくる、うん、ということでまあちょっとぐしゃぐしゃなっていくという話なんですけど、うんまあ、そこにね、まあ、そのなんていうか非常に女性のまあルッキズムとかね、はい、エイジズムとか、うんまあ、そういったものがやっぱりこう根底にあって、うん、であの男たち男が出てくるんですよ。いろいろ、番組のプロデューサーが
口説いたりしてくれ、
それがねもうねクソ野郎ばっかりなんですよ。
ドラマルが書いてる
よ。そうあのね、はい、トイレ行って手洗わへんようなやつばっかりなんですよ。
それはだから手洗わへんで性格の問題でしょ。
いやでもねほんまね、うん、そういう風に、うん、何そういうような男たち、うん、まあ言うてみれば僕らぐらいの世代のおっさんたちが、あの要は女性を、うんまあ、ルッキズムで、まあ、見た目で判断して選んで、ねはいね、考えたらこの選ぶ立場にないじゃないですか本来、はいはいはい、
トイレで手も洗わへんし、
そうそうそう、
そんなやつが、
そう、そんなやつが
古い業界人やね、
そう、そんなやっていう中で、うんまあ、だんだんだんだんこう、ね、いろんなルールがで最後、うんまあ、最後はね、まあ、えげつなことになるんですけど、これは見てのお楽しみなんですが、ただね映画すごくねおしゃれな映像だったりするんですが、はいはいうん、まあ結構 B 級ホラー的な要素もあって、
あの背中のシーンなんかは
最後とかもアゼンとしますよ。もうあのもう血みどろになっていくんですけど、でもねそれがねもう笑っちゃうぐらいなんですよ、うん、あまりにすごすぎて、
はいはいはい、
もうあまりにもやりすぎやろ
って、はい、どう超えて
そうそうどう超えて笑っちゃうんですけど、うん、こう笑っていいのかなっていう気持ちもあるしね。でこれをこういう風な選択を女性たちにさせてるのは誰なんだろう、
うんうん、
っていうところに立ち返った時に、はい、あれと
あ、
うん、クソ野郎である自分たち、うん、おっさんが笑ってていいのかなとも思ったりもしながら、でもめちゃくちゃおもろいと思うんですけど、
あそう、
うん、でもね、うん、なんか非常にこう考えさせられるし、うん、なんか語りたくなるような、うんあの不思議なというか、
面白そう。今のお話聞いただけで
見終わった後喋れる映画って一番いいよね。
でこれがね、まあ、後日談じゃないですけど、あの、うん、アカデミー賞で、
はい、
デミ・ムーアはノミネートされてるんですよ、
うん、
主演女優賞
で、もうほぼ取るだろうと言われてたんだけど、はいうん、最終的には取れなかったんです。
取れなかった、
取れなくて、まあ、取ったのがまた若い女優なんです
よ。あ そこがまたこう、はい、現実とリンクしてい
て、リンクするんですよ。
それもデミムはほんまに多分手出しますね、
うん、いやほんまにでもほんまにもうね、うん、あのデミムはでも見たらデミムは撮ってほしかったなと思いましたね僕は。
でもその二十歳の頃に戻れるって男はその選択肢選ばないですよね。僕ら僕らもしかしてその二十歳になれるって戻りたないですよね。
いやもう一回その苦労するかと思ったらもう僕つらいな。
女性はそっちを選ぶのかな。
で若い肉体とかやっぱりその、うんね、えそこはなかなかやっぱりすでにこう特に女優という
中で、まあ、そういう職業
ついててそういうところに、まあ、見た目とかで判断されちゃ う
今やロビの仕事しかなくて、
ねまあ、我々はそのルックスで判断されたことないじゃないですか。
あそうですよね、まあ、僕らはそうそうこにさらされてないですよ、ね、ルックスで評価されるっていう、
は
い、
若い時にそれされてたらそう思う
んかもしれません、うん、もしこれがね僕らがめちゃくちゃ美少年とかやったら、はいはいはいはい、年老いた自分の姿を鏡で見た時にシワだらけになっとるなと
そんなもん
かもしれないのがあるかもしれません、ね、僕はどちらかというと若い頃からそうでもあんま変わっていない。
あれでもねこれ僕の勝手な持論やけどね、はいはい、あの僕が若い時にもっそい男前っちゅうか生まれてきたら僕あんまり喋れへんと思うのよ。いやもうそれすごい自信あって。
それは絶対そうですよ。
絶対
そうよ、ね、僕もそういう美少年やったら、うん、もうおもろない人生だと思うんです逆に、
うん
うん、プロレースもそんな見んかったと思いますよ。
見ないよね。
そうですね、うん、ほんで老後が楽しくなかったと思います。それでそういうことをちゃんと自習してこなかったせいで、ね、映画も見ないプロレースも見ないラジオも聞かないってなって、
はい、そうやね、うん、それは
中高年が楽しくなくなってたと思う。
あれがもう原動力の全て、
ね、それはね、
感じするね。
正直ね、その、うん、この間の新大阪のホテルにも、うん、そんな西岡徳馬みたいなのいなかったです。
そうでしょ、
それいない
です、うん。いや、あんなに生まれてきたらっていうのはすごいあるわ。で、でも今になって、あ、よかったかなっていうふうには思ってる。う
ん
う
ん
う
んで、なんかね、うん、男前のおっさんってちょっとかっこ悪くなるんですよ、逆になんか妙にかっこいいと、
うん、そうかもしんない、
うんうん、なんか間抜けになっちゃうんですよ、
それあるね、うんうん、名前言わへんけど、あのビジュアル系バンドで若くしてやった、はい、人はやっぱそうなっちゃうもんね。
おう、まあまあ、僕らのものすごい偏見のもとに、
いや偏見っていうよりかね、なんやろうなーっていうのは、
うんうんうん、こんだけ見てないのにこういうふうに今の小野さんの話だけでこうやって語れるわけですから、うん、見たらもっとね、
見たらおもろいやろなと思った、
うん、まあ変な映画ではありますよ、す
ごい、いや、
うん、ちょっと面白そう、
まだ公開中、
今ねまだやってるとこもあると
思う、まだ公開して
る、はいはい、まだやってるとこもあると思う、
ありがたい、ありがたい、
はい、
うん、他にも、
うん、あとね、まあいろいろ今あの今までやってる映画で言いますと、はい、邦画で、
はい、
今日の空が一番好きとまだ言えない僕はっていう映画がありまして、
あ、出町座でポスターを見ました、前撮った時に、
ね、うん、これねジャルジャルの福徳さんが原作、
う
ん、
そうかそうか、それで、
はい、ジャルジャルが原作、
原作の小説、
福徳さんが小説で原作、
はい、小説で、監督が、大久明子監督という監督で、はい、勝手に震えてろとか私を食い止めてっていう、ノーンさんが出た私を食い止めてとかね、まあ、いろいろそういう作品撮ってはる、うんうん、でこのね、監督ももともとお笑い芸人さん、
芸人、
ああそうなんですね、うん、
出身なんです、
吉本なんや、
いや、ね、違うはず、
違う
ね、うん、で、今も監督としてもさまざまな作品残してはるんですけど、うん、で、主演がですね、うん、今をときめく河合優美さん、
ああ、はいはい、
いいな、
うん、です、と、まあ、男の子が萩原利久さんかな、
はい、
というね、まあ、男女の、まあ、なんと言いますか、ボーイミーツガールというような形なんですけど、うん、はい、これが、舞台がね、この主人公の2人が通ってるのは関西大学、
関大、はいはいはい、
関大なんです
。あ、ジャルジャル
関大ですもんね。ジャルジャルの世界や。うん、
だから関大で、あの主人公の男の子、はい、が、名前だ、小西っていうね、男の子がいるんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと冴えないタイプの男の子で、まあ、友達も一人しかいなくて、なかなかこうクラスの、
馴染めない
ような子と、で、そこである日に出会ったのが桜田という女の子、
うん、
でそれが、まあ、あの河合由美さんが演じてるんですが、彼女も実は一人、常に一人でいる、うん、女の子と。いうことで、なんとなくこう気になって、うん、で2人が、まあ、偶然いろんなものに出会う中で、うん、まあ、仲をこう縮めていくわけですよ。っていうところで、まあ、前半は割とこう何というか、もう我々に使わしくない恋愛でしょ、もう
映画、淡い
淡い
淡い、ね、なんかね、はいはい、そういうちょっとこうときめきがある感じなんですが、はいはい、でそこにね、うん、でもう一人女の子が出てくるんですよ、うん、さっちゃんという女の子で、うん、この女の子は、大学生、あの小西と、うん、男の子の小西とバイト先が一緒、うん、でバイトがね、お風呂屋さんのね、夜にこうお風呂掃除するんです
よ、
でね、このさっちゃんの女の子がね、うん、同志社に通ってるということなんで、うん、この京都が出てくるんですよ、うん、で、まあ、あの出町のあたりが、
はいはい、
あのロケ地にもなってる、
そうなん
や、いうところ、うんうん、で、でこのさっちゃんという女の子を演じてるのが、うん、伊藤葵さんという、うん、子役からよく出てる女の子で、多分顔見たら、
あ、いや見たことあるな、はいはい
はい、
映
画と探すとかね、
はいはいはい、
新宿野戦病院なんかにも
出てたから、あ、出てたね、出てました、出てた、出てた、
うん、でこの子がね、さっちゃんという役で、まあ、うん、この子はまあ大と仲間なんですが、うん、実はこの子がこの小西に恋してるわけです、うん、
同級生なの、それは、
いや、それはね、学校が違うんで、うん、ですけど、まあ、年齢は、
年齢は、
年齢は一緒なんや、
いうところで、うん、なっていて、で、まあ、ここでね、その中盤にこのさっちゃんが、うん、まあ、小西がこの、河合由美さんね、
はい、
まあ、仲良くなって、うん、ちょっと浮かれてるところに、うん、対して、うん、まあ、さっちゃんが、まあ、小西に告白するわけです
よ、
でそこがね、うん、めちゃくちゃ長いゼリフなんですよ、もう長いゼリフなんですよ、これがね、すんばらしいんですよ、
ああ、そう、
このシーンはね、うん、結構見た人みんなも大絶賛してるんですけど、うんうん、本当に 結構今年の映画の中でももうベストシーンというぐらい、この糸井葵さんの長台詞がものすごくもう素晴らしく引き込まれる。
へ
ー、はい、でここが、ね、すごくキーなポイントになってまして、でここから、ね、物語、ね、が一気にツイストしていくんですよ。転がってきます、
う
ん、はい、でこっから先は、ね、ちょっと言えないんですけど、
あ、そうなんや、
あのね、
そうなんや、
最初のイメージとガラッと変わってきます。
あ、そうですか、はい、
で最後また全然違うところにまで連れていかれるような感じなんですが、何しろこの糸葵さんの名演、これ見るだけでももう1800円払う価値あります。はい、これぜひもう多分、まあ、僕は言わなくてもね、もう皆さん見たら誰もがそう納得すると思います
わ。ええー、な
ー、はい、
言われて
出町座でやってる、
出町座でやってます、
はい、見に行こう。
はい、もうこのシーン本当にねいいシーンで、うん、で、まあ、またねこの後にそれを受けるような形でまた河合優美さんの長台詞のシーンがあったりとかして、はい、まあ、それぞれうまくこう絡み合いながら、
うん、タイプとしては違うの、その
女性は二人は。
そうなんですよ。
あ、そうだ
ね。まあ、そこはねいろいろあるんですけどね。違うんですけど、でもほ
ん
とね、すごく魅力的なさっちゃんという役はやっぱ見た人多分みんな惹かれちゃうんじゃないかなっていう、ね、
長台詞がいい、
長台詞がね、めちゃくちゃいいんですよね。
でもそのこう、まあ、恋愛映画、青春映画でこうときめかせる、
うん、
小野さんも素敵ですよね。
そう、小野さんも若いよね。
小野さんも若いんですよ、その感覚が。
いやね、まあ自分には一切なかった。何の思い出とも被ってないですけど、
ね、ただ気の弱いだけのおっさんが。
そうそうそう、
あれでも不思議よね。ちっちゃい時でも、はい、彼女と付き合う前から、うん、別れ話のラブソングとか失恋のラブソング聞いて俺泣いてたの。
そうそう、
あれなんでだ、
ね、
あれなんで
なんでしょうね。
僕らそのトゥルーラブとかね。
トゥルーラブも仕上げたけど
全くそんな恋愛の、ね、うん、経験もないのに、
恋愛とはほど遠いね、
北の宿からでも泣いてたよ。
でもね、うちの娘とか小学校2年生でもちょっとテレビであるいはアニメの映画で、うん、でそういう恋愛のシーンとか出てきたら嬉しそうですよね。何なんですかね、
ときめくんやな、
ときめくんでしょうね。でコナンの安室っているじゃないですか、うん、公安の、
はいはい、
もう恋をしてるんですよ今うちの娘は。安室様って言ってますわ。
あ、そう、気になるわ。隅田さんの娘さん、この間な、チラッと飯食って、はい、かいらしいね、
はい、めちゃめちゃ柳田さんに懐いて
ます。懐いてんね。もう俺嬉しかったわ。もう隅田さんにいつも言ってんだよ、はい、2年3年までは頑張りやと、はい、
うん、だからその今頑張ってるから結局映画とかね、なかなか行けないんですよ僕ら。娘まだ2年生やったら、ちょっとお父ちゃんちょっとこの映画行ってくるわっていうのは行けないんですよね。行くとしたら一緒に行ける映画ってなるから、それコナンになったりドラえもんになったりっていうことなんですけど、
一個ちょっと娘さんと言ってほしい、
はい、いいね、
パディントンっていうシーン。
ああ、パディントン、はいはいはい、
あの熊の。パディントンはあの穴取っちゃいけませんよっていう話で、
パディントン、
パディントンはめちゃくちゃ面白いシリーズなんですけど、うん、今はちょっと3作目やってるのかな、はい、うん、今まだやってるとこあると思います、僕特にねパディントン2はもう大傑作なんですよ、もうその年のベストワンになるぐらいの、
はい、
うん、でパディントンっていうのは熊 のキャラクターなんですけど、ペルーから、ロンドンに出てきた熊
ゼロからロンドンに来た。
そうなんですよ、うん、でまあ喋るんですよね、まあ、その辺はあれなんですけど、可愛、まあ、 い子供の声なくて、まあ、要は青年なんですよ、うん、
青年
なんです、うん、だから声、だから日本版やと松坂桃李さんが声やった
。あ、松坂桃李が、
うん、声やな。
だそういうすごくね紳士なね、
うん、
青年、
うん、
はい、でなんというか幼い子供じゃなくて大人の、うん、まあ、青年が、
うん、
こういろんなことに騒動を曲していくんですけど、
うん、
これね実は要するにこう移民の話なんですよ、
うん、
ロンドンって移民が多い国なんで、
はい、
まあ、それを、まあ、ちょっと表してるようなところがあって、うん、まあ、移民の青年がロンドンに出てきます、うん、っていうのが、まあ、第1作目 で、
ね、
で第2作はねその移民をやっぱ排除しようという、
うん、
流れ
だ、はい、で第3作目の方では、そのパディントンが、
うん、
まあ、自分が育ててもらうとおばさんのクマがいるんですけど、うん、そのクマがまあ、ちょっと弱ってるというので、はいはい、ペルーに里帰りしてっていうような話になってくるんですけど、はいはい、でまあ、そういうような非常に社会的なメッセージ性もあるんですが、うん、とにかく見た目がめちゃくちゃ可愛い、うん、ポップでキュートで、
うん、
もうねいっぱいギャグもいっぱいあるんですよ、
うん、
もうユーモアたっぷりで、うん、 で、もう小さな伏線からいろいろあって、うん、だからこれね、小さいお子さん見てもね、ものすごく楽しい。
子供が見ても楽しいし、大人が見てもおもろいし、うん、で昔結構そういう映画ありましたね、うん、僕ら子供がグーニーズとか、あれ多分大人が見てもおもろかったもんですよね。グーニーズ
俺見に行った高校にね、時今でもおもろいと思う。
おもろいですもんね。僕もこの間ちょっと久しぶりに見たらおもろくて、ね、ああいう映画多かったですよね。
グーニーズとかロマンシングストーンとか、ね、冒険活劇みたいなやつ、ね、
だから、ね、うん、今回のやつは本当に、ね、ペルーで冒険に巻き込まれる、それこそあのインディ・ジョーンズとか、ああいうのパロディがあったりとか、
インディ・ジョーンズもやっぱおもろかったもんな、
まあ、そういうシーンがあったりとか、うん、でも本当にね、もうすごくポップ、もう見た目もなんという可愛さっていうね、うん、あってね、で、まあ、すごくそこもいいんだけど、うん、よくよく考えたらすごい深いメッセージもあってっていうところがあって、あ、これもあのお子さんにぜひ見ていただきたいですね。
素晴らしいですね、はい。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年6月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。